日本のアート in メルボルン。今日は NGB の日本芸術のキュレーター、学芸員、ウェイン・クロザースさんにスタジオに来てもらっています。ウェインさん、こんばんは。
こんばんは。
今日はどのような日本の芸術のお話をしていただけますか？
じゃあ先週から NGB の日本のギャラリーで民芸のディスプレイが始まりました。
民芸というと一体何なんでしょうか？イメージとしてはですね、地方に旅行に行った時にお土産で買ってくるというようなイメージしかないんですけれども、
まあ民芸が日本の本当に昔からルーツがあって、20世紀から21世紀で大変人気の美術のスタイル
で、少し民芸というものを調べたんですけれども、いろんな民芸品というものがありますよね。民芸の定義というものはどこにあるんですか？何をもってこれは民芸だということができるんでしょうか？
まあ民芸っていうの言葉もちょっと見たら、民衆的な工芸ですね、
はい、
だから手で作ってたもの、
はい、
で昔の日本の、まあ昔の日本もう全部日常生活で使ったものが手でできたもの、それは布とかテクスタイルとか陶芸品とか、
はい、
竹でできた、木でできたものとか、もう全部手でできて、ですけど20世紀で工場的な時代が始まって、
うん、大量生産ですよね、
産業化とか、
はい、
あの時代が始まって、
はい、
それ昔全部手でできた布とか、
はい、
日常で使った陶器とか、それだな工場で作ってたものになって、その1920年代美術の哲学者柳宗悦、彼が日本の昔があった技術とか工芸品とか美術は大変なくなってることがもう大変寂しいのことと思って、それで日本全国旅行したりし、朝鮮半島とか沖縄とか中国と台湾にも行って、その工芸品とか手作り物集めて考え方とか哲学が始まったんです、
うん、
美術のなんて美がついてる形とか手で作ってわびさびのような感動、
はい、
考え方ですね、
うん、先ほどその民芸というものはですね、その哲学も含まれる、考え方も含まれるということだったんですけれども、ちょっと話を聞いてるとですね、その日本の昔からあるものをまあ尊重するということで、少しそのナショナリズムに結びつくところがあるのかなとも思ったんですけれども、
まあそれも少し含めてですね。だからその20年代30年代が日本が結構インペリアル時代で、うん、いろんな植民地ができて、
はい、
それでもっともっと日本で始まったんですけど、柳宗悦と彼の仲間が朝鮮半島、あの時代が日本の暗中コントロールしてるところと、はい、それで台湾とか満州とか、
はい、
もちろん沖縄はもうけど、まあナショナリズムといえばもうあのグループが本当に工芸品とか美術品に興味があって、ちょっと愛国心も含めてかもしれないですけど、うんうん、そんなに民芸の哲学に入ってないと思います、
はい、うん、で今回またどうして NGB で民芸を展示をしようということになったんでしょうか？
まあ、日本で大変20世紀20世紀でも人気のスタイルですけど、もともと60年代から NGB は少しずつ民芸関係あるものを集めて、
はい、
と20世紀に影響された日本の作家の作品も少し集めて、はい、柳宗悦の仲間が浜田庄司っていうの、まあ、有名の日本の陶芸家と河合勘次郎、また陶芸家、木版画って言えば宗像志功、
木版画も民芸に入ってるんですね。
そう、もともと木版画は日本の工芸品、工芸美術ですね、はい、例えばお寺がモノクロの綺麗な浮世絵じゃなくてけど、はい、モノクロのお守りとか、
はい、
少しお金寄付してモノクロのお守り、いい運もらうために、
はい、
それでも民芸のルーツがあるので、だから木版画も宗像志功っていうの、まあ20世紀の天才、木版画の天才、彼が青森の出身、
うん、
とっても貧しいの生活も子供15人で、彼が3人目 の子供ですよ。だから青森の辛い冬、雪国の方に生まれた人で、と彼が家族がもう大変もうお金なかったけど美術大好きだったんですよ、
うん、
と子供だった時紙買うお金もないらしいし、
はい、
水と古いボロボロ筆で道でいろんな絵描いてた人らしいんですよ、
はい、
と青森が有名の夏のねぶたというの祭りあるんじゃないですか。
ありますね。はい、
その大きな明るい提灯っぽいのもう出汁か山の影響されて、
はい、
あのスタイルから最初油絵描いてたんですけど、東京の方に20代引っ越しして、木版画の方が興味になって、
うん、
大きい木版始まって作って、時まで1930年代版画がほとんど小さいのサイズで、
はい、
彼は大きい版画作りたかったんですから、
はい、
木材屋さん行って大きい木版の板頼んで、
はい、
筆と墨ぶわっと絵描いて、最初の大きいスケールのシリーズが二菩薩釈迦十代弟子というのシリーズは、彼の本当に大作のシリーズは1939年でできて、
それは仏像の絵なんですか？
仏像の絵、仏像2つと釈迦の弟子の仏像から影響された作品だと思います。はい、それは60年代メルボンで展示した時 NGV がフルセット買ったんですよ。
あ、すごい。はい、
と現在はもう非常に手に入りにくい高いシリーズですけど、メルボンがフルセットも入って、この展覧会にももう全部展示して、もう本当に素晴らしいのエクスペリエンス、宗像志功の力がぜひご覧してください。はい、と芹沢圭介が友禅のテキスタイルアーティストも、はい、仲間のグループに入って、だから展示が昔から縄文時代から木山、江戸時代の工芸かテキスタイルプラス20世紀工芸品、その民芸工芸品に影響されたアーティストのものを集めて、
はい、
綺麗なディスプレイことです。
その展示、ウェインさんの見どころはどこですか？
じゃあハイライトは今年買った新しいものが友禅の浴衣。
浴衣、
うん、特別な綺麗ないろんな花の種類入った友禅の浴衣と、
はい、
ボロ着物と聞いたことありましたか？
うん、ボロ着物なんとなく想像はつくんですけれども、
ボロはボロボロの意味ですけど、はい、まあ今ちょっと信じにくいんですけど、
はい、
1950年代から60年代まで日本の地方の方行ったら大変お金ないとか貧乏の生活、
はい、
農家たちが布を買うお金もないんですよ。
はい、
だからいろんな小さいのスクラップとか部分が集めて、うん、
小さな布を集めて
で全部継ぎはぎで合わせして浴衣とか着物とか作って、畑で仕事してるもっとっていうラフな汚いの着物が
仕事着
ですね、
はい、
それが作って、それはボロっていうの、まあ、現代と考えたらコラージュ的な
パッチワークのような
パッチワークの服、
はい、
もう大半キムチが入ってた着物、
はい、
であれは最近 NGV は2つ買って、
ちなみにそのようなボロ着物っていうのはおいくらぐらいで購入されてるんですか？
まあ値段的とは美術館は言わないんですけど、
あ、本当に
だんだん高くなりました。だから10年前まではとうでもないものも誰も欲しくなかったんですけど、最近が現代のファッションデザイナーですごい影響されて、ボロスタイルとかの本も最近は日本で出て、
はい、
だからもうちょっとボロのブームがあるんですよ日本で、
はい、
だからまあ未来にもっと高くなるからやっぱり今も買えないと思って、もう一つの面白いものが、
はい、
火消し川羽織。
火消し川羽織、
はい、だからファイアマンズコート、
はいはい、
この二つが鹿の皮でできた。
鹿の皮でできた、
うん、レザーといえばスウェード、
はい、
だからスウェードでできた川羽織、
はい、
で染めてる方法は非常に面白いで、煙で染めてるんですよ、
はい、
だから染め物より
燻製のような感じですか、うん、
だから友禅のように模様とか糊で描いて、それで煙の部屋に入れて、と煙でいぶされることになって、それで色が皮に染み込んで模様ができた。
それはいつの時代に作られたものなんですか？
あるいは明治大正ぐらいのものですよ、
はい、なんか話を聞いていると民芸というものは貧しくても生活の中に、その貧しさの中にも美しさを見出すような動きって取られてもよろしいでしょうか？
そうですね、本当に人の気持ちで、
うん、
手作りで、
はい、うん、でその展示はいつまで開かれているんですか？
日本のギャラリーで次の入れ替えると4月か5月ぐらいだと思いますから、
じゃあしばらく時間がありますね、
はい、
じゃあ皆さん見に行ってくださいね、
うん、ぜひよろしくお願いします、はい。